それでは新約聖書の、コリント使徒ローマコリントコリントですね、コリント全書、まあ全書と後書とありますから、全書でありますね。で14章、コリント全書の第14章コリント全書の第14章を、一節からまあ、ちょっと長いので、ではコリント全書ですね、14章1節から、3節まで、4節3節まで、3節まで、1節から3節、はい、ご一緒に言います。愛を追い求めよ、また霊の賜物ことに予言する力をしたい。異言を語る者は人に語るにあらずして神に語る。そは霊にて奥義を語るとも誰も悟る者なければ。されど予言する者は人に語りてその徳を夢を出し、慰めを与える、はい、まあそこまでにしよう。ですね、コリントの教会は、異邦人教会ですね。まあユダヤ人の教会ではなくて異邦人ということで、まあ場所もギリシャですからね、コリントっていうのは。ギリシャのコリントというところにあった教会、まあ複数はあったかもしれませんが、パウロ先生の伝道によってパウロ先生が、まあ、建てた教会と言っていいと思いますよね。でこのコリントに滞在して教会が建ってきて、多くの人々が、まあ、教会に集う。このユダヤ人は、あまりパウロの福音を受け入れなかったけれども、まあユダヤ人以外の異邦人がこのこぞってこの福音に聞いて救われてきた、ね。これはまあ一つ我々のというか当時のパウロ先生の予想外の展開だったと思いますね。つまり、外国に伝道に行ってですね、そしてまず真っ先に訪ねるのは、まあ、我が同胞というところでありまして、まあ、その外国に住んでいるユダヤ人の人々に会って、そしてこの福音を伝えていく。これが最初のパウロの、まあ、頭の中にあったことだったんじゃないでしょうかね。まあ、人間的に考えるとそういうところから始まっていくのが、まあ、いや、たやすいというかね、あまり困難じゃないというけれども、実際に蓋を開けてみるとユダヤ人の人々はパウロの話を聞かなかったんですね。ほとんど受け入れなかった、はあ。ユダヤ人にとってみれば理解しやすい話なんですね。なぜかというとユダヤ人はみんな旧約聖書っていうのを読んでますから、まあ、つまり聖書がベースに、生活の中にあるわけですから。でその旧約聖書に書かれているエホバという神様が実はイエス・キリストなんだ、ね。そのエホバがやってきて私たちを救ってくださるという預言者たちの言葉が旧約聖書には たくさん出てくるわけですね。最後の預言者のバプテスマのヨハネをもってキリストはイエス・キリストはこの預言の人だったと、ね、預言された人と我々の救い主メシア、キリストも言ってもいいしメサイアと言ってもいいけども、あのヘブライ語とギリシャ語の違いですかね、ですから、ハシュアというのはこれはヘブライ語ですからね、マハシュア、メサイア、メシア、マハシュアであった、だからこの、イエシュアがマハシュアであったというのはこれヘブライ語で言ったらそういうことなんだけども、イエスがキリストであったということを言ったわけですね、だからこの、ユダヤ人はベースが旧約聖書にあるから、あ、それ言われた時にああそうだったのかと、ね、そのキリストを我々は十字架につけてしまったんだ、方向転換してそしてこの救いに預かっていこうというのはこれは分かりやすいということなんですけど、そういう旧約聖書を全く知らない異邦人の人々が救われてきて、そしてあのユダヤ人の人々はいやそんなことはないと、ね、マハシュアは今からやってくるんだと、我々はそれをまた待ち望むんだ、あれはそれはイエスではないと、別の方がやってくるんだと、まあ、こうやって未だにユダヤ人は待ち望んでるわけですよ、だからこのユダヤ人の方々に福音をとこういうふうに思ってパウロは海外に出て行ったわけですけれども、実際に救われてきたのは、異邦人の人々が福音を聞いてそして受け入れていった、というところでございます。これは不思議な話ですね、まあ、いわゆる自分の頭では計算外の、ね、実際ことが起こってきた、今の我々で言えば私なんかでもそうですけど、ニュージーランドに伝道に海外に行っても、そこにいる日本人の人々に、ね、福音を、ということがベース、まず先であって、けれども現地の人々も救われてくるわけ、ニュージーランドで一番最初に洗礼を受けて救われた人っていうのは、ニュージーランド人でした、ニュージーランドでも近くにサモア島という島があるんです、そのサモア人でしたね、サモア人、ニュージーランドにこうみんな大きい島が大きいから周りの島々からみんな来ている人が多いわけで、ですから、サモア人の、キリスト教の牧師先生でまだ今のところ失業中で教会でどこも自分を呼ばれないとか呼んでくれるところがないって、世の中のこれキリスト教会のシステムとして一つそれがありますよね、教会が あちこちあるんだけども牧師先生を教会の、コミッティというのは、ね、委員会が、呼んでくるわけでね、契約して、ね、だからオーケストラの指揮者みたいなのがですね、それで、呼んできてそれで牧師さんになってもらう、だからこのアレクサンダー先生っていう先生が、ね、すごい名前なんだけど、アレクサンダー先生がですね、教会で牧師の一応勉強して資格は取ったわけですけど、どこの教会も自分を呼んでくれないから今のところ失業中、失業中なんだけども、それでは家族食べていけませんから、タクシーの運転手をしてたわけ でそこに私と仲間兄弟が乗って、それで来たわけです、我々もねタクシーに乗るたびにタクシーしか、交通手段がなかったんで当時、まず第1回目に行った時ですかね、第1回目に行った時だから右も左も分からないしですね、 歩いたら果てしなくなんかも遠いしですね、まあそれでも街の中はよく歩きましたけども、足を棒にして歩いたってのはああいうことでしょうよ。まあけれども、タクシーのお世話にもしょっちゅうなって、タクシーに乗って、まあ移動するっていう。だからタクシーに乗るたんびにですね、運転手さんに声をかけて福音語ったわけじゃないんですよ、まあ言ってみれば語ったのはこの人だけ。そうですね、でなんでこの人に福音を語ったんでしょうか。でも些細なね、本当に些細なきっかけなんだけど、いろんな運転手さんいますよね、タクシー乗った時。この人だけ2回目だったんですよ。同じタクシー乗った時、あれ前あなた乗った運転手さん、ああそうですかって、向こう覚えてたか覚えてたね、こっちは覚えてますよね、同じタクシーの運転手さんに2度会うなんてね、あなたもね、これも神様ですから、まあ私たちは神様の祝福を一緒にお祈りしましょう、ね、こうお話をしたら、どこの教会かって聞くんですよ。まあこういうことあんまり普通聞かれないんだけど、まあどこのキリスト教会もたくさんありますからね、どこの教会かってこう聞くわけだから、いや日本から来た牧師であり、まあ要するに、まあ、あの人たちから言わせれば宣教師であり、ね、牧師っていうのは教会にいて牧会をするから、普通はあんまりあちこち行かないですよ、一般的な呼び方としては、だから伝道者あるいは宣教師、まあそういうふうに、まあ、言う方が、まあ、いいのかもしれない、伝道師、それから、こちらは教会の信者さん、ね、仲間教会、まあそんな紹介して、あそうですか、そしたら彼も言うんですよ、私も牧師だと、それはびっくりしました。牧師さんがタクシーの運転手もやるんだなと思ってそれ、私はまだ失業したことないけれども、失業した時はそれも考慮に入れておこうって、今タクシーの運転手少ないらしいからまあそういう言った時に、まあそういう話をコンコンとするわけね、まあ一応牧師ではあるんだけど、教会がまだこうどこも私を読んでくれない、だからまあいわゆる 職にまだついていけない、いけない状態で、まあこうして、まあこう食べつないで食いつなぐということで運転手してます。あそうですか、ね、じゃあお祈りしましょうね、そして、お仕事が見つかるようにね、お祈りしましょう、でもお祈りしたわけですよ。それで聖霊を受けた。それがその最初の時だから、きっかけが他にタクシーの運転手さんたくさん乗ったけども、福音はこの人に、行ったわけ、この人だけだよ行った、まあ、言ってみれば、だからこれはまあ神様の導きがそこにあったということになりますね、それから住所もいただいて、そして記録を取って、あこれは仲間兄弟もニュージーランドの第1号の救われた精霊を受けた方になりましたねっていうか、ああそうですね、感謝ですね、そういうことでありまして、それから帰ってからですよ、日本に帰国してから私はこの方に、まあ、手紙を書いた、あの頃はメールっていうのはまだなかったんで、なんかはがきだったか手紙だったか、ちょっと思わされたことを書いて送ったわけであります、でそれは何を思わされたかというと、私もその当時教えられていたことの一つなんだけども、神様には神様のご計画っていうのがありますよと、人間には人間のもちろんいろんな計画があるわけですね、まあ、パウロ先生も外国に行ったら外国に住んでいるユダヤ人のところにまず行こう、これは、まあ、計画したことですよね、自分で思って計画して、人間にはまあ 人間はやっぱり計画がないと動けないですからね、過去のことばっかり振り返ったって前に動くことはできません。前を見ないと前に進んでいきますよね。だから一歩先二歩先、こういうたとえそれがなろうとならんまいとですよ、こういうふうにしていこうというふうに思ってしか動けないですよ、人間っていうのはね、はい、そうですよね。ですからまあ大なり小なり、まあ簡単なプランというか計画っていうか、まあそういうものを立てながら人間っていうのは今の行動ができているわけで、少し先を見ながら今の行動が成り立つわけで、まあ車の運転でもそうですね、少し前の先を見ながら、まあ走ることができるわけです。まあ歩いてる時もそうかもしれない。足元ばっかり見てたら歩くことできません。ちょっと一歩二歩三歩先を見ながら、まあ今が存在できる、まあ成立してるわけですね、はあ、だからそういうことってありますね。前を見ることによって今が歩けるっていう、これは人間の性質だから、まあまあ計画っていうものはどうしても無意識のうちにでも立てて、まあこうしようと思って、そして今こう行動できてるわけ、まあそれはありますよね。ですから、ところがその計画という人間のプランというのは、まあ、仮のものですよね、必ずしもそうしなきゃいけないということじゃなくて、またそれをしようと思ったらいろんなこう思わないこといろいろ起こってきて、まあ、それに対応していけるかどうかという対応能力の方が今度は重要になってくるわけであって、それに、臨機応変に対応していくっていうね、臨機応変にっていう言葉を使うと素晴らしいわけでありますけど、適当にやっていけばっていうことですね。要するに適当にこなしていけばいいわけでありまして、ね、まあ私もそれは重要だと思うんですね。野球なんか見ていると3割打者っていうのが素晴らしいわけですよね。3割打てるということはすごいことなんです、3割打者って言ったらもう本当に天才的なことですね。だから人生そういうことを言えば、まあ3割までいかなくても、まあ、2割、まあ実現できればもうこれはいいとしないといけないですね。だからこの、まあ、3割目指して、やっていけばいいのかなとこう思う、まあ、その辺に人間の限界があるとこういうふうに思うわけで、まあ、これはあくまでも人間の能力の話ですけれども、まあ、信仰によってなし、頭のことなしなんですけど、まあ、一応人間の、ね、自然の、状態というのは能力というのはそういう、だからこの、買い物でもですよ、まあ今日は晩ご飯に何を作ろうかとか、思って、じゃあこれとこれとこれとこれのカレーライスはカレーライスを作るの材料会議、メモをして、そして行きましょう、ね、お店に行ったらちょうどじゃがいもがなかったとか、お肉がなかったとか、まあそういうこともあるかもしれないですよ。そしたらもうその計画をそうですね、立てたのをきっちり守らなきゃいけんと思って、また次の店行って次の店行って次の店行ってっていう場合もあるかもしれない。それやったら本当にですね、物事前に進まないこともありますから、献立を先に立てるのか、でも熟練してきたらお店に行って材料を見てから献立を立てるっていう人もいるわけですよ。だからそこにあるものでこの献立立てを立てていく、対応能力が優れているとこういうことが可能になってくるんです、ね、まあ、私は料理はできないから そういうことは不可能ですけれども、できる人はそうなんだろうと思うんですよ。だからこの計画を立てて進んでいくんだけれども、現実的にいろんなことが起こってくる、それに対応できていって、そしてこう自分の、まあ、ネガティブ方向にこう進む、まあ、これもまあ必要なことだと思うんですね。で、信仰の世界はなおさらそうでありまして、でも自分の一応考えがないと進んでいけないから、まあ外国に伝道に行って、そこにいるユダヤ人、我が同胞に福音を伝えようと思って、パウロはまず行くわけです。で行ったんだけども、そこでいろんなトラブルが巻き込まれて、そしてユダヤ人は福音を受け入れない人が多くて、しかもそれを邪魔してくる人が多い、妨げようとする人が多い。それでこの、パウロは散々そこで神父さん舐めさせられますよね。だからその中で、まあこのそれがなんでこんなにうまくいかないのか、なんでこんなに進まないのかっていうんじゃなくて、そこでパウロはどう切り替えたかっていうと、もう私はユダヤ人に福音を語るのやめた、やめました、まあ諦めが早いっていう、諦めが早いって諦めるっていうことはね、できるっていうこと、私はその自分の同胞にまあ伝えたいという願いもあるけども、もう諦めました、ね、そして今日から私は異邦人に行きます、ね、異邦人はこれを聞いて受け入れていくから異邦人に行きます。ユダヤ人にと思って最初来たけれども、いろんな問題が起こった、問題をクリアしていくんだっていうんじゃないんですよね。問題クリアしていくということよりもやめました、はあ、そこはつまりそこに神様は導いてないという判断ですよ。我々の人生の中でうまくこう前に進めないときは、神様が別の道に進みなさいと言っている場合だってあるわけですよ。だから重要なことは何かっていうと、何もそこを乗り越えて乗り越えて進んでいかなきゃいけないとか、それを努力していかなきゃいけないとかいうこともあるかもしれないけど、そればっかりじゃなくて、大切なことは何かっていうと、いちいちいちいちどれだけ細かに神様に聞いたかっていう、お尋ねしたかっていう、そこで聞くわけだよな、神様どうしたらいいんでしょうか、さあそのたびに神様答えを導いて教えてくださるわけ。だからそのもう私たちにとってみれば聞いた方が勝ち、はい、だけどもその聞くのもキリストの言葉に聞くのか、キリストに聞くのか、ね、人間の言葉に聞いたらダメ、人間の言葉もある程度は参考になるでしょうけど、ね、かえって混乱してしまう場合もあります、だから人に聞くよりも神に従う、これが神に聞いていく、どれだけ神様に聞くかっていうね、ことであります、うん、で旧約聖書の時代には神様に聞くためには預言者を挟まないといけなかった、預言者を挟んで神様のご意志をね、身旨をお伺いしたり、でも今の私たちの時代ははるかにはるかに優れた時代ですから、旧約時代、聖書の時代よりも一人一人の中に神様が宿ってますから、あなた方は神の宮であると、ね、だから一人一人の中に神様宿ってますから、一人一人自分で神様に自分のことは尋ねることで、どうしたらいいでしょうか、今こう行き詰まりました、ね、伝道しておりましたけども、ね、私の考え思いはユダヤ人にまずっていう、まあ、そこだと思ってたけども、もう本当に悩まされ苦しめられ、ね、まあ本当にそうした時に導かれていくパウロはね、もう異邦人に私は行きます、ね、ユダヤ人はもう、ね、ユダヤ人にはもう、そしてその時パウロは そのねお祈りしてそういうふうに思わされただけじゃなくて、はっきりと宣言したわけだよね、 宣言したからそれをルカは聞いて使徒行伝に記録してるわけだから、ね、何を宣言したかというとパウロはその時に私は潔いと言ったんです。我は潔よし、ね、今いる土地異邦人に行く、彼らはこれを聞くべし、こういうふうにもう切り替えたわけ、はあ、これはその潔いという言葉がそう出てる、まあ、日本語に翻訳して潔いという、まあ、日本人の潔いという言葉はまあ、いろいろ、まあ、清いという意味も含まれるっていう人もいるんですけども、潔くするということはなんとなくこう執着しない、なんとなくそこにしがみつかない、なんとなく自分の考えをですねどこまでもどこまでも固執するっていうことをしない、まあ、簡単に言えばもう諦めるっていうこともう含まれてんじゃないかと思います、うん、潔い、私は潔い、うん、これはすごく重要な資質だと思うんですよ、信仰の世界における、自分のね、まあ、こだわりにもあまりね固執しない、うん、そしてお祈りしていってこう導かれていった時に、あ、もうここでスパッと、ね、きっぱりとパウロは方向転換したんです。それで、それからパウロはこの異邦人伝道ということを自分の、まあ、一つの、まあ、メインのテーマになってくるわけですね。この、ユダヤ人ではない異邦人、それでこの異邦人なんで、まずは それでもまだですよ、異邦人なんだけれども、まあ、やっぱり大都会の、ね、一番の当時のギリシャの中心といったらアテネですよね、うん、それでパウロはアテネに行った、やっぱりそう思う、ここまた自分の計画でね、異邦人に行くっていうことは神様から来たんだけど、その後じゃあ自分で考えた時にやっぱアテネに行くわけです。2000年前のアテネって言ったらもうインテリのジェンスの集まりみたいなところですか、はあね、そこでアレオパゴスの丘に立ってまあ説教する、いろんな話をする、伝道する、だから彼らは集まってきました。確かにパウロの話を聞きに集まる、それは興味本位で来たわけ、うん、信仰というのはないから、旧約聖書のベースはないから、彼らは、うん、ただ毎日毎日新しい学問、新しい哲学、新しいまあ、ものをこう求めてやまなかったんです、アテネの人々、うん、だからパウロ先生がそこで語ったのは何かというと、死人の復活というね、死んだ人間がよみがえってくる、死人のよみがえり、これについて語った時に彼らはもう目輝かして聞いたんでしょうね、その聞いたことのない教えだと、それは今までね、うん、ストアの哲学とかですね、まあいろんな哲学者はもう聞いたことないよ、その話はっていうこと、うん、うん、彼らはですね、世界は言葉によって成り立っているんですね、ロゴスっていう、言葉っていうふうに、うん、ロゴスっていうのは言葉っていう、ね、初めにロゴスありきという、ロゴスっていう、ことがありますけど、まあもう一つ言葉にはレマっていう言葉も、レマ、うんね、神の言葉でもロゴスっていうのとレマっていうのがあって、ロゴスっていうのはあれですね、ロジカルの語源になってますね、いわゆる論理という、ね、だからストアの人々は、哲学者はその言葉で成り立っているっていう考え方当時、それからこの論理、だからアリストテレスなんかも論理学っていうのをこう作り出していくし、ね、まあ、そうそうたる人々です当時は、だから学問の伝道なんていうあの絵がありますよね、システィナ礼拝堂にローマに行った時にシスティナ礼拝堂にかけてある、学問のもうすごい絵を私はもう目の当たりしてもう感激してね、おめでとうって言ってのうちの隣の娘はですね全く訳が分かってない、ポワーッとしてね、どっか休む場所ないかと、お前何を見てんのかって思うんだけれども、ね、 だからまあそれはもう本当にそういうことなんだけども、まあいずれにしてもね、そういう人たちの集まりですよ、アテネは。そこでパウロは堂々と死人のよみがえりについて語った。彼らは目を輝かせて新しい教えだって言った。最初は来たけれども、興味深く来たけれども、そのうちだんだんとなんか興味失って、わずかにそこで救われた人はわずかにはいたけれども、ね、ほとんどの人はそれで終わった、ところがだからそこも計算外なんだよね。人間の頭で考えたらそこと思うんだけど、パウロ先生はそこからさらに南下していってコリントに行くわけですよ。ギリシャのコリント、アテネからずっと南ですよね。そのコリントは港が2つあって、ね、この英会の音、こう地中海の音、こう港、両方が港で細いところですよね。そして、まあ、経済的には発展してて豊かな都市だったけれども、遊びほうけてる人間が多かった。それだけ宝刀の町と言われた、ね、コリント人って言ったら宝刀して遊び人の町だという、まあ、そういう異名というかそういう言い方されたわけですね、当時。でもそこに今度は導かれていた。それは予想外ですよね。自分ではまあアテネだと思ったんですよね、だけどそこの人々は聞かなかった。けどコリントの人々はどんどん救われてくるわけですよ。その宝刀の町の人々は、人間的にちょっといつでもそうなんだけれども、我々は見かけで何でもこうね、かっこいいところに進みたいわけですよ、人間っていうのは。でもどういうわけか神様というのはかっこ悪い方に導くんだよ。そう、私はもう嫌だっていうようなところに神様が導くのよ、それを私たちがちゃんとお祈りして聞いて従っていけるかどうか、そうですね。でそれを振り切って私は嫌です嫌ですって言ってきてる場合もあるかもしれないけど、それでねうまくいけばいいですけど、だから本当にそう思うんですよ、ね、だから私もあれですよね、新学生の時に、まあ、毎日のように新宿に出て行って、まあ今時はもうそういうことできないんでしょうけど、 今は行ったらなんか音楽ミュージシャンたちがね、そこで自分の作詞作曲の歌を披露してあちこちで、まあ、やってましたけど、あそこでまあ伝道よくしてました。西口でね、駅前でこう看板を立てて、まだ牧師になる前で学生ですからね、それで福音を語るっていう、あの頃は本当に良かったですけど、そのうち新宿じゃだんだんと人が少ないっていうことなんですよ。最初はあんな人のいるところで話して福音を語るってやったらだんだんあれ麻痺してくるね、感覚が、感覚が麻痺してきて少しこう快感になってくるんだよね、あそこで人の前で話してると。そうするとね、これじゃ人が少ない、こんなところでやってられるかとは思わなかったけども、ね、人が少ないんで、それからね渋谷に出て行った、そしたら渋谷にねスクランブル交差点って有名なのがあるでしょ、テレビによく出てくると。あそこに行ったら人がわーっていますからね。そこに行ってこの水鳥の上があって、そういうことをねやっていたけれども、あれやっぱり人多すぎて、まだ赤信号の時はいいんだよ、みんな向こう側でね、横断歩道の向こう側で待ってるから、で、あれ信号が一斉に青になるわけで、そのまっすぐやら斜めやらみんな来るわけでしょ、わーっと。そしてわーっと人が来たら、私の声なんて人にかき消されてしまって誰も聞いてないです。みんなもうそれこそ前に向いて歩いていくのが精一杯で、みんな一生懸命もう何かね忙しそうにしてますよ、ですからあんまり人が多すぎたんだろうと思ったんですが、まあそこでしばらくやってましたけど、ね、それでもう、まあ、聞いてる人もちらほらいたんでしょうけども、はい、もう夕方になって、はい、もう店じまいですから終わりです、ちょっとそれこうやってもう帰ろうとしたら、 あの女の子がね、女の子に見えたけども、まあ二十歳前の女の子だったのは、ね、分かりませんけど、もう終わるんですかって言うから、もう終わりね、早く帰ってくださいと、うんね、で、あので、私は私を連れてってくださいって言うんだよね。どこに連れてくるかあの、あとにかく帰りなさいとね、終わりましたから、うん、ところがまたね、この人はついてくるわけ、うん、それで電車に乗ってもなんかこういるわけよ、うん、これも嫌だなと思ってね、あの知らんふりして、それで、あの東京協会ね、学生ですからね、あの時は、うん、こう言ったらね、なんかこう、あの後ろからね、感覚上げてついてくるわけですよ。全くしつこい人だなと思ってですねそれで私は駆け足で、あの教会の中に入って、逃げ込むようにして入っていったわけです。で、今日はどこに行ったんですかって言うか、いや今日は渋谷で伝道してきました。ああ、そうですか、本当に良かったですね。まあそれで、どうでしたかって言うか、いやまあ、 あの誰も救われてはこなかった、救われてはこなかった、変な人がついてきた、うんね、女の子が、あの私を教会に連れてってくれってついてきましたけど、 その人はどうしたんですかって声かけましたから、牧師先生がその時、その人はどうしたんですかって、いやまあそこら辺にいいんじゃないですかって言ってですねまあそれで、その牧師先生は一目散に外に出て行って、ね、ちょっといたんだよね、その方を連れてきて、どうぞどうぞ、ね、うん、そして水トレーの救いに預かって帰ってくる、うん、だからそういうことはありますよ。だからその時思いましたね、あれちょっと待てよと、ね、人間が思って考えてることと、それで、あの、なんていうんですか、もうちょっとこう立派なね、あの紳士でなくてもいいけれども、なんかこう見栄えのいい人が救われてくるんだったらまだいいんですよ、うん、そんなね、なんかわけのわかんない、あのでも神様そういう時そう導くわけよ、うん、ね。それから後でそのお手紙をくださったその方ですね、うん、あの時は救っていただいてありがとうございましたと書かれてあってね私は家出してて、そしていろいろと悩んでいてみたいな、あ救いを求めてる人がいたんだ、うん、だけどこっちはわからないんですよね、うん、だからそれは神様だけ。だから私たちは重要なことは、神様にいちいち聞くこと、まずはそのことは知らないから、神様に聞くことを知らないから、聞くことをしないから、自分の頭だけで突っ走るわけ、うんね、ところが私たちは何でもこの格好のいいものとか見栄えのいいものとか、なんかこう理想的なものとか、うん、まあもうちょっとこう紳士的な人が導かれてくるとか、まあよく言えばもうちょっと外国人の背の高いような人がこうね、あのかっこいい人を導かれてきたらいいなって、まあ、まずその時は牧師じゃないですからね、うん、まあ、そんなことしか考えてないかもしれませんけど、 その神様っていうのはその逆のことをやるわけよ、うん、そうですね。だからよくかお祈りして、そしてその導かれていかないと、たくさんの祝福を逃してるんですよ我々。 そこで、うん、たくさんの祝福を逃してる、うん、人からどう見られたいとか、人からどう見られてるか気にしていたら、たくさんの祝福を逃してるんですよね。それはどうでもいいようなことなんだけども、あの、まあ、人間というのはまあそういうあのかっこつけたいってことが多いわけですよ、うんうん、それでね、あの、ですけども、まあ本当に幸いにして、まあ、その方も救われてよかったと思う、うん、ですからパウロ先生もね、あのアルパコスの丘で説教してやったけども、もう一つ反応はいまいちだったんだけども、コリントに行ったら教会が立ってきたんです。コリントの教会、ね、そして人々は皆救われて異邦人教会ですよ。ですから、そしてその人々はユダヤ人と全く違う、ね、心柔らかで素直で皆福音を受け入れて救われて、そうして教会がどんどんどんどんと大きくなっていく、ね、で、3年以上パウロはそこに滞在して、 まあ教会が立って、今度またあの別のところにエペソの方に行って、エペソはもうアジアですけどね、うん、でこのコリントになるとこれはもう西洋ですよね、ギリシャですから、うん、でエペソまで行って、今度はエペソの教会に滞在中に、まあコリントの教会の報告が入ってくるわけでね、ちょっと教会の中でトラブルが起こってます。まあそれは教会が大きくなってくれば、いろんな人がたくさん救われてくれば、やっぱりいろんな問題が起こってきます、うん、それはまだあの赤ちゃん教会ですから、初代教会っていうのは、ね、真の教会ではあったけれども幼い教会、我々も真の教会だけど、今はもうかなり我々は、ね、成長していろいろな真理みんなこう教えられている教会だから、まあ真の教会ではあるけど、初代教会はまだよちよち歩きの教会って言っていいと思いますね、だけどそのコリントの教会で起こっていろいろな問題の一つに何があったかというと、この異言の祈りということに関する、まあみんなよくわからないから、異言というのは何なのか、でその異言の使い方が一つまだよく分かっていなかった、うん、それからもう一つは何かというと、予言というのは、まあ今で言えばお明かしのことですね。我々はお明かしをしますよね。神様のこと、福音を語ったり、お明かしをよくしますね。こうしてくださった、ね、神様はこうしてくださった、まあそういうお明かし、この異言と予言はどちらとも神様によって語らされていくということですよね、うん、自分で思って考えて語っているということではなくて、神様によって語らされていくけれども、違いはどこにあるかっていうと、まあそこは一緒ですよ。神様によって語らされていく、ね、異言も予言もね。だ違いはどこにあるかというと、異言というのは分からない言葉なわけだ、理解できない言葉です。予言というのは分かる言葉なんです。日本人だったら日本語でお明かしというのをされるわけですね、神様こうしてくださった、こう、ヨハネの黙示録を見ていきますと、イエスの証しはすなわち予言の霊であると書いてあります。まあ、あんまり難しいこと考えずに言えば、まあ、予言というのは我々のお証しの中にいつもこう出てくる神からのメッセージって言っていいと思います。だからそれは日本語ですよね、はい、異言で語ったってそれ分かりますよね。ところが、まあ、その辺がごっちゃになってたんだね、コリントの教会の人々は。異言というものを異言で人に語ったりしてたんでしょうね、異言でね。異言でわーって人に語って、お前なんでこれが分かんないのかって言ってるんだと思ってたかもしれませんね、はあ、それから予言は分かる言葉でお明かしをしてるんだけども、そのお明かししてるうちに自分の考えもいろいろ入ってきて、であなたはこうした方がいい、ああした方がいいとか、人の私生活まで介入してくるようなこともあったようであります、うん、だからね、ちょっとそこはパウロもじゃあこのコリント全書っていうね、一通目の手紙を書いて、そのだからこの中にいろいろとこう教会の問題を聞かされて、それに対する答えを書いてるわけです。答えを、ね、パウロがコリントの教会にいたら、まあそうやってちゃんと皆さんに指導したでしょうけども、パウロはエペソにいたから、その手紙でこれを書いて送ってるわけですよね。それがすごくありがたいのは、今私たちがこれ読めるからですよ。パウロ先生がそういう指導をしているっていうことが文字になっているから、今の私たちにとってもすごく重要な、これはまあ手引き書になってるわけね、うん、教会の。でそこでこの異言というものは、その一番最初に書いてあることは、愛を追い求めなさいということですね。愛を追い求めなさい、まあ、ここで一つ間違えることが多いんだけれども、 私たちが聖書を読んでいて間違えるのは大体3つほど のポイントで間違えるわけですけれども、一つはその中の3つの中の一つは何かというと、誰に向かって言われていることかということを取り違えると間違った解釈になっているんですね。これは誰に向かって言われていることか、はい、で特にその誰に向かって言っていることかという特定の誰にということもあるんだけども、よくこう見えない間違いを起こしやすいことは一人の人に対して言っていることなのか、あるいは全体のね、教会全体に向かって言っていることなのか、言われていることなのか、ここの取り違いなんですよね。一番こう間違いやすいのは、今これは私個人に対して当てられているメッセージなのか、それとも私個人ではなくて教会全体の全部の教会を一つの塊として教会に向かって語られているメッセージなのか、ここをねよく見上げていかないと間違った解釈になります。だからここで言えば、このコリントの手紙そのものは一つとして個人に当てて書かれているものじゃなくて、これ教会全体に対して書かれているものです。コリントの教会全体に対してこうしてきなさいよって言ってるわけで、個人に対してこうしなさいって言ってるんじゃないですね。だから愛を求めなさいと言われた時に、ここを読んだ時に我々個人的に愛を求めていけって言ってるわけじゃないんですよさ、ね、あなたも個人的に、ね、愛を追求しなさいというふうに解釈するよりも、むしろ教会全体として愛を求めていきましょうと言ってるわけです。教会全体として求めていくことがここにありますよと、愛を求めていくことですよと、ね、これだいぶ違うんですよね、だから教会全体として求めていくものというものと、区別がついていく必要があるんですね。これはでも世の中でもそういうこと多いんですよ。世の中でもこれ間違えること多いんですね、個人としてするべきことなのか、あるいはこれは自分の所属している組織団体グループ全体としてこれしていくべきことなのかということの取り違いとかね、これはよくあるので、なんとなく聖書を通して学んでいくと世の中でもいろんなことが見えてきて正されていくことも多いと思いますよ。ですから私たちが愛を追い求めなさいということは教会全体として求めていきなさいよ、ね、それから霊の賜物、ことに予言する力を慕いなさいというのも、ああじゃあ私は予言する力をもっと多くのねお証しができるように個人的に神様与えてください与えてくださいって求めるんじゃないんですよと、個人的に求めるんじゃなくて教会全体として求めていきなさい、そうしたら教会のみんなが神様に心一つにして求めていったら、神様は誰か必要な人にまあそれを与えて、その人を通して教会全体を恵んでくださるということだ。ここが間違えるとね、世の中のキリスト教会はみんな個人個人でそういうことを求めなさいって教えてるところ、これは間違った教えです、だからこの予言のね一番最たる例が霊山歌なんですよ。霊山歌に書かれているこの歌詞というのは全てこれ予言と言っていいと思いますね。このここで聖書の言ってる神様から与えられてきた言葉、予言、言葉を預かると書きますね。神様から言葉を預かった、ね、我々も人にお証しをするときに、まあ、自分で語っているようだけども、その中に神様から預かった言葉が混じってる、これこの部分は予言ですよね。初めから終わりまで予言じゃありませんけども、そこに予言の言葉が混じってる、 私もここで説教している、説教が 100% 始めから終わりまで予言じゃありませんけれども、その中に私も意図しないな、思ってもいない、準備していない言葉がポッと与えられてきたら、それは予言ですよね。神の言葉ですから。でだから私たちもそれを経験するわけ、まあ、人に福音を語ったりお明かしをしたり、信者さん同士でお明かしをしている時だってそうですね。まあ、自分は意図せず思わないけども語らせられるっていうことがあるんです。これが予言。そして分かる言葉で語らされたら予言、分からない言葉で出てきたらこれ異言ね。それも語らされてるんですよ、異言で言われる、で異言と予言の違いは何かっていうと、いくつかあります、いくつかありますね、けれども予言する力を教会全体として求めていったときに、だからこれイエスの御霊教会教団の初期の頃にまだ礼讃歌というのはなかったんですよね。私が子供の頃は礼讃歌なかったんです。こういう礼讃歌っていうのはまあなかったから、何賛美歌は何してたかというと、世の中のキリスト教会の使ってる賛美歌を使ってた。まあキリスト教会の使ってる賛美歌の中にも何種類もあって、カトリック教会は聖歌というのを使ってますよね。プロテスタント教会は賛美歌を使ってますよね。それで、ね、その当時ね、リバイバル聖歌っていうのがあったわけ。リバイバル聖歌、これ中田右郷さんという人が編纂してたね。中田右郷さんっていう人がリバイバル聖歌を作ったって言っていいと思います。でこの中田右郷さんという方は曲はね、彼の作曲は一つもないと思ってます。私が知る限りないですね。曲はないんです。だからその曲を作る能力がなかった、才能は。だけども彼は翻訳するという使命を自分で帯びていて、そしてに日本語の、まあ、歌詞を信仰的に彼が、ね、思う歌詞をつけていた。中田右郷さんがね有名になった最初の曲っていうのは「大牧場は緑」っていう曲、これ NHK の「みんなの歌」の一番最初にあった。中田右郷作曲じゃないんだよね。曲はもうすでにあったと思うんです。だけどその歌詞は彼がつけた。だからその中田右郷さんがリバイバル聖歌っていうのを作った。中田右郷さんのお父さん、中田十二っていう人はホーリネス教会っていうものすごく大きな日本のプロテスタント教会の教団の監督だったんだよね、中田十二って。これでまあ、村井淳先生はよくご存知であったんですけども、村井淳先生はまあ多少年下ですね。で非常にこう親しくして中川淳史先生と交わりもあったんだけど、まあこの中田先生は結局アメリカにまで行って、そしてまあ神学を学んできて、けれども聖霊を受けなかった、どちらかというと聖霊に批判的だった。異言に対しても全く拒否していた方になりますから、まあある時ね、村井淳先生が黄泉の世界に行ったということを話をされたこと、眠っている時に黄泉の世界に行ったと、それからボンと大砲みたいな音とともに自分の体に戻ってきたって言ってまあいたんだけども、その時に黄泉の世界に行った時にこの中田十二先生と会ったと、日本のプロテスタント教団の監督ですよ、そのホーリネス教会とものすごく大きな教会、それで両手で膝抱えてね、いらっしゃったんです。まあ、そういうね、こともお話を聞いたことがありますけれども、けれどもね、この息子さんですよ、中田右郷先生ね、この息子さんはお父さんと全然合わなくて、で あの荻窪に教会あ作ってね、そして村井先生の荻窪の今の東京教会のある場所ね、村井先生のあの時代に、純先生時代にもうしょっちゅう礼拝に来ては、あの説教を聞いて、そしてお別れを聞いて、で自分の教会に持って帰ってっていう、まあ、ネタを仕入れに来てたのかな、考えてみたら。そうやって自分の教会は今でもありますよ、荻窪栄光教会っていうのは、あそこに、うん、ね、あのだから音楽ばっかりやってる教会ですよ、いまだに、うん、だからあの、まあでもその中田宇子先生はリバイバル聖歌を作り、あの村井先生もそのリバイバル聖歌を採用してみんなで賛美してたわけです、うん、ね、あのだからイエスの御霊教会はあの賛美がなかったんですよ、その当時は。で、あの斎藤記念オーケストラの斎藤先生なんかと中田宇郷先生はあのベートーベンの第9の日本語化っていうのをあの使命としてやって、なんかあのやったり、まあそれ音楽の世界に、うん、まあ、だけど村井先生は一度だけね、この宇郷先生に、先生もそろそろ献身して、ね、教団の方に、ね、牧師としてなりませんかって言ってお声をかけたこと一度だけあった、うん、だけどいや私のようなものがつって遠慮したからもうそれで終わって、それ以降あの村井先生が声かけたことは二度とないんです、まあ、あのでもね、そのリバイバル聖歌というのを使って、我々は皆あのその宇郷先生の作ったリバイバル聖歌で、礼拝してたわけでね、はい、だから私もあの、礼参会にリバイバル聖歌どっか染み込んでるとこあるわけです、どっかに、うん、でもその時にだんだんとやっぱそれでもね、それでもやっぱり信仰が違うから、宇郷先生のあの我々イエスの御霊教会の信仰にふさわしい礼参加を欲しいと願って、やっぱりどっかやっぱりこう歌詞が我々の信仰と違う、ね、だからあのそこで村井先生はどう言ったかと、教会全体、兄弟姉妹方と一緒にお祈りしましょう、神様に求めましょう、ね、神様が私たちの教団にふさわしい賛美歌を与えてくださるように、だからこれが教会全体として求めたっていうのはそこですね、うん、個人的に求めたわけじゃない、教会全体として愛を求めなさいっていうのもそうだし、ここで言ってるように予言する能力を慕いなさいっていうのも教会全体として慕っていきなさいよと、ね、だから教会全体として祈ったわけで、みんなで神様私たちにふさわしい、ね、心を一つにして祈っていったわけです。そうした時に神様は鶴原玉という一人の信者さんを通して 2,3 の曲を与えてくださった。これが始まり、ね、全体として求めていった時に神様が選んだ一人の人を通してその教団全体に必要な益を得させていこうとしたい、ね、だからこの予言する力を求めていきなさいっていうのも教会全体として求めていくということをあの間違えると、個人的に私に神様こういう能力は能力よっていう、そういう話じゃないんですよ、うん、そういう時に鶴原玉姉妹に 2,3 の礼曲を与えられ、そして礼参加という、ね、こういう名前にもあの与えられてきて、それから徐々にこの曲が増えていくわけですよ、ね、だからあの時はまだガリ版であの吸って教会にこう配っていた時代ですから、どんどんと私も子供の頃礼参加というのはまた増刷こう増えていくんだよね、また新しい曲ってだんだんとこう増えてくる時代ですから、あの神様は教会の祈り、私たちが一つになって祈っていく祈りに応えてくださって、そして必要な人を起こして、そしてその必要な人を用いてどれだけ多くの 教会教団が益を得てきたか、ということは計り知れないものがあります。ですから愛を追い求めなさいも予言する力を伝えなさいもみんな教会として求めてきなさいよ。個人として求めるものではない、ここが区別が見えてくると世の中でもそういうこと多いですから、ね、はい、だからなんか個人として受け取ってしまうと、私も一度どっか海外から帰ってくるときに成田でも税関じゃ入管というのは、まあ、いわゆる我々は入国じゃなくて帰国ですから、日本人だから、まあ、帰国するわけだよね。帰国はスムーズにいきますよね。入国っていうのは外国人が入るときはいろいろ審査があって、まあ、厳しいはずですけれども、まあ、我々はまあ別に日本に帰ってくるわけだから帰国です。だってもうたくさんこうあそこに並んでいて、係官の人が並んで、係官の人が、ね、みんなスタンプをしてくれて、あの当時はね、今も機械でやりますけどね、うん、あの当時はスタンプをして、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、どうぞ、みたいにして、まあ、スムーズに、それは帰国ですから問題なく。でも、ある時にね、ちょうど2000年後でしょうかね、内閣も政府、変わりましたね、大きく。変革っていう感じですよね、総理大臣も新しくなって、なんか新しい感じになって2000年の頃、で多分あれ外務大臣も変わったんでね、変わった頃ですよ、なんか訓示があったんだろうと、まあ、これは勝手に私が想像してんだけども、そしたらねあれだけこう帰国する時に管理局の人たちがこう、まあ、デスクに座りながらねスタンプをしてんだけど、女の子方も女性の方も多くて、その中の一人がね、あれパスポートを預かってスタンプを押すっていう仕事なんでしょうけども、その度ごとにね大きな声でね、お帰りなさいって言ってたんですよ、一人一人ですよ。あれ何万人来てるんですか、一日にお帰りなさい。でもね他の人たちは言ってない、この人だけなんだ言ってるの。それでなんかそれがね、私はねなんか痛々しく聞こえてきたんだよね、うん、おかえりなーい、おかえりなーいって一人でねやってるわけ。いや立派な人ではあると思いますよ、それ気持ち的にはね。でも多分ね、これはまた私の想像ですからね、妄想かもしれないけど、多分外務大臣も新しくなって、政府も新しくなって、そしてそういう人が上の人から訓示を受けた時にね、日本人は外国から旅行に行って帰ってきた時にはお帰りなさいという気持ちでね、そして迎えてあげなさいみたいなことを言われたんだと思うのよね。でもそれはね全体に対して言ってることなんだろうけども、個人として受け取ったわけで、自分個人に言われてることだと。そうするとね、なんかちょっと違和感感じる、ギクシャクしますよね、やってることは。その人は立派にやってる、ただ解釈が間違ったんで、この自分たちのグループとか組織全体に言われてることを自分個人に言われてることだと解釈してしまうと、ちょっと他の人がやってないのに自分だけギクシャクした動きになってしまういうことがありますよね、みんなと合わなくなってる。だからそれはね、教会も一緒、世の中も一緒、解釈の間違えるということは大体3つあるんだけど、その中の1つに誰に向かって言われているか、個人なのか全体なのかと、いうことを、まあそうですね。ですから、異言を語る人はこれは神様に語っているんですよ、だからこれは人に語るもんじゃない、これは予言は人に語るもんですよ、これは神様に語る、予言は人に語る、だから霊参加というのはこれは我々にとって神から預かった言葉になりますけど、予言である、ね、ある意味でこの予言、純粋な予言というのは未来の予知とか予告は含んでないんですね。あれ漢字が違うからね、予告のようじゃない、預かるの方の予言、ね、だから この霊賛歌の歌詞を通して我々は今日まで励まされ、慰められ、力を受け、良き気づき、おすすめを受けてきているわけです。つまり予言の内容というのは未来のことを含まないんですね。我々がそこも間違っていったわけだ。コリントの教会の人々は神様がこう言ってる、あんたこうしなさいとかああしなさいとか、そういうことは含んでないんです。この純粋なる神様からの予言のメッセージというのは、ここにあるように、3節にあるように、されど予言する者は人に語りて、その徳を立て、勧めをなし、慰めを与えるという、この3つしかないんですよ。内容としては予言というのはその人 のやってることを言い当てたり、あなたの運命はこれからこうなりますって言ってみたり、そういうものは含んでないんです。お証しを通して分かる言葉で人に語る、この神様によって語らされるんですけどね、もちろん聖霊によって語らされることなんだけども、これは聞く人に慰めを与え、良きおすすめを与え、そしてその人の徳を立てていく、これが真の予言、ね、そして威厳は自分の徳を立ててくれる、で徳を立てるとちょっと分かりづらい言葉だけども、これは充電するっていう意味ですよね。まあ、電気自動車になってきたらよくこう充電がされる機会が増えてきたかもしれません。まあ我々もね、充電する必要があるの。我々の霊は充電される必要がある。威厳をで祈ることは自分を充電していく一番いい方法の一つです、まあね、我々の霊のエネルギーが空っぽになる時、時々あるから、そういう時に威厳で祈るということは自分を充電していく。でも予言というのはそうじゃなくて、聞く人のを充電してあげていく、聞く人の魂に、そうですね、充電していってあげる。でこれ意図的にやってるんじゃなくて、意図的にできないんだけど、聖霊によって、神様によってさせられていく。でこれがまた世の中でも役に立ちますよね。世の中の救われている人、救われていない人に関わらず、我々の言葉がその人の徳を立てていく、慰めを与えていく、ね、そして良きおすすめを、気づきを与えていく、ね、こうしなさい、ああしなさいって我々が言うわけじゃないんだけど、聞いた人が気づかされていくんだよね。なんか、ありがとう、あなたのおかげで助かった、ね、良きアドバイスをしてくれて何もしないんだけども良きアドバイスありがとうって言われるわけ。これが聖霊の働きだってわけよ。予言と言えない、ね、だから威厳は神に語っていきますけれども、予言は人に語っていく。この2つの見極め、使い分けをきちっとできていくように、パウロはこの手引き書というかね、コリントの教会の人々にちょっと教会の混乱をなくすために、ね、はい、そういうことを、これね、14章ずっとこういうテーマで書かれてますから、かなり長くて深いんですよ、これ、ね、だけど威厳と予言について書かれている、主に、で私たちもそういうことがこう見えてまいりますと、本当にね、素晴らしいことだと思うんですね、だからこの間もね、ある方がね、なんか将来のことを思うと不安で不安でしょうがないと、こういうふうに、なんか不安はあんまり良くないんだけど、不安だって、まあそれはそうでしょう。だけど人間の、自然の人間の性質っていうのは、ね、信仰を全く抜きにした場合に、ね、安心安全を求めれば求めるほど不安になるようになってるんですよ。そうですよね。だからそうでなければ安心とか安全という言葉は成立しないから、毎日毎日が安心だったら、平安だったら、平安という言葉は必要ないわけ、安心という言葉も必要ないわけ。だから我々信仰抜きにして 肉の性質の人間のもともとの性質というのは、まあ言葉、安心安全を得たい、ね、平安を得たいと思えば思うほど不安になってくるなという、それ不安と対比しないとそれは成立できないことだから、だからああ私はそれほど不安になるぐらい安心したかったんだなとこう思えばそれで終わりなんだよ。だからそれにとらわれてしまって私はなんか不安で不安でしょうがないです、しょうがないです、うん、まあそれはね人間の性質の問題ですから、まあそれを私たちは信仰で乗り越えていくことができる、これは幸いイエス様のまあ御言葉によって、ね、本当に導かれていくことができますから、まあ一つご一緒にお祈りをして終わることにしましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。